舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆかがお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。福祉企画課の白橋正樹さん、そして舞鶴市民生児童委員連盟の副会長であります山根康子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずはこの民生児童委員の、ね、活動について今日お話をお伺いしようと思うんですが、民生児童委員さんとはどんな方なのか白橋さん、はい、ご紹介お願いします。
はい、民生児童委員というのはですね、民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアです。で、同じ地域で生活する住民の一員として、住民の皆さんからのさまざまな生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な支援を受けられるように地域の専門機関、市役所とか保健所とかですね、のへのつなぎ役としての役割を担っておられます。
ということでね、地域の住民の皆さんのこう相談を受けて、でそれをこう必要な専門機関におつなげしておられるということなんですね。
はい、
はい、さあ先日ですね、5月12日は民生委員児童委員の日ということで、この5月は強化月間になっているそうですね。
はい、そうなんです。で、毎年5月12日がですね、大正6年に民生委員制度の元になった、再生顧問制度というのがですね、はい、岡山県で、あったんですけれども、それの設置規定が公布されたことにちなんで、民生児童委員の全国組織の方で5月12日は民生児童委員の日というふうに定められているんです。
はい、
はい、で、この日から大体1週間1ヶ月程度ですね、あと 1週間ぐらいをですね、民生児童委員活動のを地域住民の皆様に PR する強化月週間ということになっています。で、そういう関係もあって、本日 FM 舞鶴の方にその活動の一環として出演させていただいております。
はい、ありがとうございます。ということで、ちょうどいいタイミングでね、お越しいただいております。このね、民生委員さん児童委員さんというのは、そしたら我々が住んでいる各地域に一人ずついらっしゃるんですかね。
そうですね、基本的には自治会に お一人させていただ選んでにいらっしゃるんですけれども、はい、地域によっては一つの自治会にお二人だったり、逆に3つや4つの地区にお一人選んでいただくというところもあります。
あ、なるほど。その自治会の、規模によって人数も変わってくる、はい、ということなんですね。
はい、
はい、これってそしたらどういうふうに選ばれていらっしゃるんでしょうか。
はい、民生委員さんの任期が、民生委員さんはですね、地域の、自治会の皆さんから推薦をいただいて、適した方を選んでいただいているというような形になっております。
そしたらその各町内会でこの人が向いてるんじゃないかなっていうのを、話し合われて、
そうですね、
推薦されてると、
そういうことですね、
いうことなんですね。
はい、
はい、ということでね、山根さんも地域から推薦されて活動されているわけですけれども、今年で何年目になられるんですか。
7期目になりますので20年になります。
20年、はい、すごい長いこと続けていらっしゃるんですね。
中堅クラスになりました。
あ、それでもまだ中堅なんですか。
はいはい、
じゃあもっともっと上には上がいらっしゃるということなんですね。
はい、
はい、ね、ということで、この山根さんもこの20年地域に携わって活動しておられるわけなんですけれども、このね、地域の児童委員さん、民生委員さん1期が3年間ということなんですね。
そうですね、
はい、はい、それどれくらいの頻度でどんな活動されてるんでしょうか。
はい、いかがですか。
そうですね、やはり月の3分の1ぐらいの日数はだいたい民生活動という日数に入っているかと思います。
あ、なるほど。
はい、ただ朝から晩までという計算ではありませんので、1日費やすこともありますし、1時間10分ぐらいで済むこともありますが、それを1日と数えてだいたいそれぐらいの日数になるかと思います。
月に、ね、3分の1程度ということでしたので、だいたい1ヶ月で10日ほど民生委員として活動されていると、
ね、はい、だいたい平均がそれぐらいかと思います。
ということなんですね。実際にその山根さんのお家に相談に来られたり するケースもあるんですか。
はい、ここ5月になりましてからは自治会の方が5、6人相談に見えました。はい、改選時に当たったんだけど誰を選出していいかなというのがわからないので教えてくださいというようなご相談を5人ほど受けましたかね。はい、
すごい、さすがね20年されているということで周りからの信頼も厚い山根さんでいらっしゃいますね。
もう自分とこの地域なら分かりますけど大きい範囲になりましたらちょっとアドバイスは無理かなと思いますが。
なるほど、はい、それでもねこうやっぱり各自治体で、まあ、これどうしたらいいんだろうということをね各それぞれ皆さんがこうね、新しくこう役に就かれた方とか右も左も分からない方もいらっしゃいますよね、はい、でその時にやっぱりこう頼れる地域のお一人ということでこの山根さんずっとね活動してくださっておりますけれども皆さんのお住まいの地域にもこういった方が一人あるいはまあ複数いらっしゃるケースもあるし場合によってはいくつかの自治体でこう合算してまあお一人選出になっているということもあるんですね。
そうですね、
はいはい、なのでこの住んでいてちょっとしたこう不安だったり困りごとがあったら、まあ、こういった方に身近にね、同じ住民として相談することもできますし山根さん毎朝子どもたちの見守りもしていらっしゃるんですか。
はい、朝30分ほどですが毎朝土日祝日以外は交差点に入らせていただいて、はい、行ってらっしゃいの声だけをかけさせていただいております。
はい、ということでね今子どもたち集団登校でね小学生、はい学校に行くと思うんですがその道中見守りもしていらっしゃるということですね、はいはい、こんな風にね地域の方が見守ってくださっているととてもこう親御さんとしても安心かと思いますし子どもたちもねちょっとおはようって言ってくれる人がいると嬉しいんじゃないかなと、
は
い、
そうですね、うん、明るく言ってくれますね
思います、はいはい、それではこの辺で1曲をお届けしたいと思うんですが白橋さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、ビギンで島中の宝です。はい、私大学で沖の時に沖縄におりまして、はい、その時にラジオからよく流れていた曲です。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は福祉企画課より白橋正樹さんそして舞鶴市民生児童委員連盟の副会長でいらっしゃいます山根康子さんにお越しいただいておりまして、民生児童委員の活動についてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ということで先ほどのお話の中でその、ね、任期が1期3年というふうに、ね、お話ありましたけれども、はい、ちょうど今年改選になるんですか。
そうですね、はい、今年が3年の最後の時期でして、はい、で今年3年ごとにその民生委員さんの、一斉改選というのを行います。
あ、舞鶴市内一斉に。
舞鶴市内も全国的に一斉です。
あ、全国的にも一斉改選になるんですね。
はい、はい、それが今年その年になっておりまして、
はい、
で今その現在の任期の人生児童委員さんの任期がですね、うん今年の11月30日までになっています。で舞鶴市全体で288名民生児童委員さんいらっしゃるんですけれども、うん、それを皆さんの選出をしていただきましてで12月1日から新しい体制で活動していただくということになっています。
なるほど。それそしたら先ほどその町内の推薦でというお話があったんですけれどもまずそしたら市から何かお知らせが行くんでしょうか。
そうですね、うん、5月20日付でですね推薦を依頼する文書を書く自治会の会長さんそれから町内会の会長さん宛てに郵送をしております。で、お送りしてます。で、まあ、選んでた自治会長さん中心に選んでた形にはなるんですけれども、自治会長さんだけではなくてですね自治会の役員の方や老人会の役員の皆さんですね、うん、そういったできるだけ多くの方の意見をお聞きいただいた上で、また現在の民生委員さんの意向も踏まえた上で、うん、候補者を選出していただいていただきたいと考えております。
なるほど。
はい、で選んでいただきました方につきましては6月28日までにお送りしております推薦の内申書の方をですね、うん、市役所の福祉企画課の方までお送りいただきたいと考えております。
はい、ということでちょうど先日ですかね、その町内会長さん宛てに、はいはい、郵送させていただいている、ね、ということなんですね、はい、で、まあ、会長さんだけではなくっていろんなその町内の役員の皆さんと、
はい、
そしてその現在受け持っておられる方、ね、続けられますかとか、
そうですね、
うん、そういった意向も聞きながら、はい、新しくその町内会で推薦者を、まあ、選出して、はい、というところなんですね。
そうですね、
はあ、はい、それを、まあ、6月28日までに返信をお願いしますということなんですね。
はい、そういうことです、
はい、これね、もしかしたらそしたらね、今頃あの人がええんちゃうかこの人がええんちゃうかというふうに知らないところで話が進んでるかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、もしそしたらあなたどうですかというふうに言われたら、ね、山根さんもそうだったんですか。
そうですね、私の場合は事後報告のような形であの一気一気進ませていただいたものですので、なかなかあの分かりましたという、もう今からいや言うわけにいきませんねという形で、あの引き受けますわということでお願いして、まあ、7期までやってきました。はい、
そこは山根さんの時はもうあの人がいいというふうにもう向こうで盛り上がってしまって、後から選んだからというような自己報告だったと。
そうですね、それがずっと続いてきたということになります ね。
そ, うなんですね、
はい、
それでもこうして長きにわたって引き受けてくださって、本当にこう懐の深い方ですよね。
まあ、どうでしょうね、私自身のんびりしてますのでエンジンかかるのが遅くなって7年7期まで続いたんではないかというふうに思ってますけどね。
どうでしょう、でもやっぱり長く続けていくことによってどんどんこう理解が深まっていったりですとか、やりがいが出てきたりということもあるんですか。
そうですね、あの最初の頃は何をどういうふうにして、まあ、訪問して声かけてしていいかわからなかったんですけども、やはりだんだんあの親しくなってくる、冗談が中からいろんなお話を聞かせていただいて、うん、まあ、内部事情も分かってくるということになってきますと、はい、まあ、その中から親しみが出てきて、まあ、聞けるものも聞いていけるかなというふうに進めていきましたね。
うん、はい、なるほど。やっぱり、ね、この1期が3年ということでね、そのやっぱりいろんな一人ばっかりに負担がかからないように3年ごとに違う人にこう回していくというような作戦も一つですし、あるいはこういった、ね、山根さんみたいにお一人の方にこう長いこと続けていただくというのも一つかと思いますけれども、やっぱりそうして、ね、長く続けていただくことによって、よりこう地域の方との信頼関係も生まれて、お互いにこう話しやすくなるというメリットもあるということなんですね。
そうですね、はい、
なのでね、この今から選ばれる際はそういったね、長く続けていただける方も、まあ、視野に入れて、
はい
はい、じっくりと町内で吟味していただきたいなと。
そうですね、
はいはい、思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、金曜日の本日は私ゆっかが町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は福祉企画課白橋さん、そして民生児童委員の山根さんをゲストにお迎えして、民生児童委員の活動についてお話をお伺いしております。今年ちょうどね、3年の一斉改正が、行われるということで、お話をお伺いしたんですけれども、ここからはそしたらその、ね、20年間にわたって民生委員続けてこられました山根さんの実際のエピソードを聞いてみたいなと思うんですが、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、あの私が最初受けさせてもらった時には途中から あの活動をやったんですね。前任者がちょっと病気になられましたので、あの途中からやってくださいということで、1期目は3年のところ2年3ヶ月であの終わらせていただくつもりをしとったんですが、あのお願いに次の方お願いに行った時がもうすでに11月頃でしたので、うん、今から言うてもうてもどうにもならんわということで、自治会の方からお断りになられまして、結局もう1期させてもらうことになりまして、でその後辞めさせてくださいとお願いに来ましたら、じゃあ児童になってくれませんかとおっしゃいまして、私子育てしたことないんです。
あ、そうなんですか。
はい、子供2人おりますが、すべておじいちゃんがしてくれましたので、私はお弁当を持って朝から晩までお勤めに行ってましたので、そんなものが児童にさせてもらうことはおそらく無理だろうなと思って、じゃあもう一期民生にさせていただきますねということで終わったのが3期目、はい、そのあたりまではもう何がなんかさっぱりわからない状態で続けさせてもらったんですが、 まあ、1期目は全くわからない状態、うん、2期目は少し分かってきますと不平不満疑問点が たくさん出てきます、うん、でそのあたりで多くの方が民生を辞められるんですね、うん、でそれがちょっと過ぎますと民生員さんありがとうねっていう声が聞けるようになります。地域からそこで初めてあやっててよかったんだなと、うん、あの求めていただいてるんだなというちょっとしたら充実感ですかね。そのあたりが出てくるのが私の場合3期目でした。ですから民生の方が1期で辞められてしまう方が非常にも多いんですが、うん、1期では少し相手の方とのコミュニケーションは取りづらい、うん、はい、あのやはり福祉を必要とする方というのはいろいろな問題を抱えておられる方が多いわけですから、そこを引き出そうと思うとよほど親しみのある会話ができていかないと、うん、なかなか情報提供してくれませんので、いろんな話をしてあこれでもかこれでもかと言って帰り際にねえどうやろという話に結びついていくことが非常に多いんですね。そうなりますとやはり3年6年ぐらいは続けていただかないと相手の気持ちは分かっていただけない。特に引きこもりなんかの方、また母子家庭の方なんかにつきましてはよほどあの内部事情を知っていけるようなあのコミュニケーションを取っていかないと相手を傷つけることにもなりますので、そのあたりはやっぱり時間をかけて年数をかけていっていただくと通じるものがあるのではないか。また民生委員のそこで、まあ、充実感も少し出てきますし、それ以上に地域の方が、うん、あの民生委員さんに話してもいいかなというような気持ちになってくれますので、3年ぐらいでコロコロ民生が変わられますと、あの自治体の方がまた人が変わってると、話していいものかな、前任者は話したけど今度の方もいいんだろうかなというような不安をね、持っていただくようなことになりますと次へ続いていかなくなりますので、やっぱりお互いにこのあの言葉が通じて心が許し合えるというその時間が必要かとは思いますね。
なるほど。
もう4期5期になってきますとだんだん私もあの高齢の域に入ってきましたのでお一人暮らしの方の気持ちが自分なりに分かるようになってきましたし、またあのもう今一人で暮らしておりますので、お一人暮らしの方の生活の不便さとか、また何かを求めておられるような気持ちが自分なりに分かってきますので、やはりあの民生委員は一応75歳ぐらいまでのということで決められておりますが、私はできれば続けていただけるのであれば、まあ、80代手前ぐらいまではお世話になれるのではなかろうかなと思ってますが。
なるほど、はい、ね、実際にこう積み重ねてこられた山根さんならではのエピソードですよね。やっぱりその最初の1期目はもうよく分からずに、
はい、全く分かりませんでした、はい、
でだんだんその年数を重ねていくごとに、まあ、地域の皆さんとの信頼関係も生まれて、はい、コミュニケーションも取りやすくなって、はい、そしてそんなねあの何気ない雑談の中からもう帰るわという時になって実はというふうに本題が出てくると、はいはい、いうことなんですね。やっぱりその言いたいけどこの人に言っていいかなっていうのを、はい、まあ、見極めるてたんでしょうね、はい、その方もね、はい、でもう山根さんだったらもう本当の気持ちを話してみようかなというふうに、はいはい、まあ、信頼してくださったということで、はい、これ本当に嬉しい瞬間ですよね。
そうですね、やはり年数をかけて初めて得られるものがあったんではないかと思ってます。
はい、ということでね、やっぱりこの3年間という、まあ、任期ではありますけれども、はい、まあ、コロコロ変わってしまうよりかは、まあ、長く続けていくことで得られるものもあります、はい、というお話ですよね、はいはい、そして現在ではその、ね、高齢者の一人暮らしの方の気持ちも分かるようになって、はい、ということでね、はい、はい、よりその高齢者の方からしても山根さんはこう当事者同士といいますか、話しやすい相手に、
はい、
ますますこう信頼が深まっているところと、
年代が近いというとね、やはりちょっと親しみを持っていただけることが多くなりました。
あ、はい、そうなんですね。ね、 こういったことでね、じっくりと時間をかけて地域との信頼関係を育んでこられたというエピソードですね、はい、そしたら次も続けられるんですか。
はい、あの地域の民生委員をさせていただけるように、はい、あの自治会の方からあの依頼が入っておりますのでさせていただきます。
はい、ね、こんな風にね積極的に引き受けてくださると白橋さん助かりますよね。
そうですね、はい、もうこういう方にぜひなっていただきたいと思います。
はい、でもちろんね最初からこんな山根さんのように立派にねはできないかもしれない、こんな山根さんでさえ最初はもう右も左もわからない不安な状態から、ね、スタートされたということですので、もしそういったお話が依頼があった場合は、まあ、自信がなくてももしその地域のために何かしたいという気持ちがあれば、はい、もうどなたでもなっていただけるのでしょうか。
はい、はい、あのもうどなたでもなっていただけますので、はい、あのご心配なさらずにぜひ努めていただければと思います。
はい、またそういった研修とかもあるんですか。
はい、あのもちろんそんなっていただいたと12月1日から新しい日記が始まりますけども、それ以降にいろいろ研修とかもご準備しておりますので、はい、あのこちらで対応させていただきます。
はい、ということで、5月にその各自治体にその専任のね、ご案内文を送られているということです。ラジオを聞きの皆さんの中でももしかしたら声をかけられる民生児童委員さんになってくれませんかというふうにね、声をかけられることがあるかもしれない方が、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、こういった思いで活動していらっしゃいますので、ぜひ、ね、この山根さんですとかこの皆さんと一緒にこの舞鶴を支えていただけたらありがたいなと。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日のまちびときたるのコーナーは福祉企画課より白橋正樹さん、舞鶴市民生児童委員連盟副会長の山根康子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。